メイクの初心者が心がける30の基本。その1。メイクはセンスの問題ではない。きちんと勉強すれば誰でも上手くなる。街を歩いているとメイクがとびきり決まった女性を見かけることがあります。やぼったい女性でもメイクが上手く決まれば絶世の美女へと変身できます。いいな。私もあんな風にメイクができるようになりたい。メイクが綺麗な女性を見ると憧れてしまいますね。どうすれば美しく見せられるか。メイクのうまさには生まれつきセンスと器用さが深く関係しているだろうと思います。芸術は大の苦手。センスはない。いいえ、センスがなくても大丈夫です。センスは勉強で身につけられます。美しく見せるには法則があります。ファンデーションで顔を明るく見せる方法やふっくらしたリップの塗り方があります。そうした法則を勉強して従うだけで自然とセンスもアップします。不器用だからうまくいかない。たとえ不器用でも関係ありません。不器用な人でもうまくメイクができる手順や道具があります。メイクがうまくできる人は、きれいに仕上げやすい手順を知り、メイクがうまくできる道具を持っています。正しい手順を学び、実践するだけです。センスや器用さは、後から習得して補えます。今からでも遅くはありません。初心者は、メイクの基礎から勉強を積み上げていけば、センスや器用さに関わらず、誰でも美しく見せることができるのです。この文章に目が止まったのも何かの縁です。この際、メイクの勉強をしっかりして人生を変えていきましょう。美しく見せる法則や手順を勉強する。メイクの初心者が心がける30の基本。その2。これで完璧。メイク前のスキンケアの9ステップ。メイクの前提には、きちんとしたスキンケアが大切です。スキンケアがきれいにできているからこそ、メイクの仕上がりも良くなります。では、ここでおすすめのメイク前のスキンケアをご紹介します。用意するもの。フェイスタオル1枚。洗顔フォーム。化粧水。乳液。ステップ1、フェイスタオルを温水で濡らす。ご家庭の温水を使ってフェイスタオルを温めましょう。もし温水が出ないご家庭なら、水に濡らしたタオルを電子レンジで温めれば OK です。ステップ2、温めたフェイスタオルを顔全体にのせて1分待つ。軽く温水で顔を湿らせて、温かいフェイスタオルを顔全体にのせてしばらく待ちます。しばらくすると肌が柔らかくなり、毛穴も開いていきます。ステップ3、洗顔フォームを顔全体に塗る。毛穴がしっかり開いたところで洗顔フォームを顔全体に塗ります。ただし、すぐ洗い落としません。ステップ4、洗顔フォームを残したまま1分ほど待つ。この1分の待ち時間が大切です。洗顔フォームが肌の奥まで染み込み、肌のしつこい汚れや老廃物まで取り除くことができるようになります。ただし、肌が弱い人は時間を縮めるよう調整しましょう。ステップ5、温水で洗顔料を落とす。温水で洗顔料を残さず落としましょう。肌の奥の汚れまでしっかり落ちて透き通るような綺麗な肌になります。ステップ6、化粧水を開いた毛穴に押し込む様に顔全体につける。毛穴の汚れが落ちて毛穴も開いている状態になりました。ここで化粧水を顔全体につけます。 穴に押し込むよう、顔全体につけるのがコツです。しっかり肌の奥まで化粧水が浸透します。ステップ7。冷たい水に浸したフェイスタオルを顔全体にのせ、毛穴を塞ぐ。使っていたフェイスタオルを今度は冷たい水に浸して冷やしましょう。冷やしたフェイスタオルを顔全体にのせて1分ほど待ちます。化粧水が染み込んだ肌の毛穴がキュッと塞がります。ステップ8。乳液を顔全体につける。染み込んだ化粧水が乾燥して逃げないように乳液でカバーをします。ステップ9。温かいフェイスタオルで1分待つ。最後にもう一度フェイスタオルを温水で温め、顔全体にのせて1分ほど待ちましょう。乳液がしっかり肌に吸着してもちもちした肌の出来上がりです。メイク前のスキンケアをマスターする。メイクの初心者が心がける30の基本。その3。スキンケアが終わってすぐメイクを始めない。メイク前にはスキンケアです。顔をきれいに洗って化粧水や乳液で保湿します。一連のスキンケアを終えて次にメイクに移ろうとしますが、ちょっと待ってください。スキンケアが終わってすぐメイクを始めるのは注意です。肌がベタつきすぎているからです。肌が湿りすぎていると化粧下地が薄くなったりムラができたりしてしまいます。ブラシやスポンジを使ってメイクをしているうちにスキンケアで整えた乳液の膜が剥がれて落ちてしまうこともあります。特に朝の忙しいタイミングでこうした失敗をしている女性は多いのではないでしょうか。理想的なタイミングは化粧水や乳液がきちんと肌に染み込んでからです。スキンケアが終われば肌に馴染む時間を作りましょう。スキンケアの状況にもよりますが、およそ1分から3分が目安です。手の甲で肌の状態を確かめます。きちんと肌に馴染んだことを確認できてからメイクを始めましょう。その一呼吸がスキンケアの効果を最大限に引き伸ばし、メイクの仕上がりも良くなるのです。スキンケアが肌に馴染んだことを確認してからメイクを始める。メイクの初心者が心がける30の基本。その4。綺麗なメイクは綺麗な手があってこそ。いきなりメイクを始めていませんか？メイクを始める前には清潔な手で始めるが基本です。綺麗な手でも侮れません。見た目は綺麗な手でも目には見えない塵やほこり、細菌などが付着しています。綺麗なメイクは綺麗な手があってこそです。次の3つを意識しましょう。ポイント1。メイク前、薬用ハンドソープを使って手を洗う。まずメイクを始める前に手を洗いましょう。単に水で手を流すだけでは不十分です。手についた細菌は水を使っただけでは落ちてくれません。おすすめは薬用ハンドソープです。手についた細菌まできちんと洗い流す効果があります。ポイント2。食事をしながらメイクしない。メイクをしながらお菓子や飲み物に触れていませんか？お菓子をつまめば指に余分な油脂がつきます。コーヒーを飲みながらメイクをしているとコーヒーカップの汚れが手につきます。余計なものに触れると手に余計なゴミがついてしまいます。食事をしながらメイクしないようにしましょう。ポイント3。メイク中に手が汚れたらこまめに手を洗う。プロのメイクアップアーティストは一つのメイクを仕上げるまで3回以上手を洗います。 たとえ、メイク前に手を洗ったとしても、様々な化粧品を触るうちに、手が汚れてしまうのです。手が汚れれば、区切りがいいところで手を洗いましょう。手が汚れないようにメイクをしていても、うっかり、手元が狂って、指先に化粧が付着することもあります。特に、アイメイクを始める前はいかなる手の状態であろうと、手を洗うことをお勧めします。顔の中でも、特に目は繊細だからです。アイメイク中に細菌が目に入ってしまうと、まぶたに腫れ物ができる原因になります。メイク前とメイク中、汚れた手はきれいに洗う。メイクの初心者が心がける30の基本。その後、メイクをするときには部屋の明るさが大切。メイクをするときには部屋の明るさが大切です。カーテンを閉め切って部屋の明かりだけでメイクをするのはよくありません。暗い部屋でメイクをするとメイクの状態が確認しにくくなります。濃く塗りすぎて外出した時の正確な見え具合がわからないのです。メイクをするときには必ず部屋を明るくしましょう。顔の細部まではっきり見えてメイクもしやすくなるでしょう。また心理状態にも影響します。部屋が明るくなれば顔も明るく見えますよね。顔色がよく見えてメイクをする時間が楽しくなるのです。メイクをするときには元気を出す時間でもあります。ただし明るい部屋にする際一つだけ約束があります。明るい部屋とはいえ全て人工の光ばかりではよくありません。自然の光も混ぜるようにしましょう。人工の光だけを基準にメイクをすると、いざ外出して日光に当たった時、見え方が異なることがあります。人工の光と自然の光は質が違います。部屋でメイクをうまく整えたはずなのに、外出先にある鏡を見て何かイメージが違う、と驚いた経験はありませんか？それは人工の光ばかりを基準にメイクをしているからです。外出をして自然の光に当たった時の状況を考慮してメイクをするのが大切です。さあ、カーテンを開けて自然の光をたっぷり部屋に取り入れましょう。たっぷり明るい部屋でメイクをするのが一番きれいに整うのです。自然の光も混ぜた明るい部屋でメイクをする。メイクの初心者が心がける30の基本。その6。綺麗に仕上げやすくなるメイクの順番。メイクに正しい順番はあるのでしょうか？いいえ、メイクに正しい順番はありません。好みの順番で仕上げていけばいいでしょう。ただし、メイクをうまく仕上げやすくなる順番なら存在します。決まりではありませんが、一般的に次の順で進めると、バランスよく仕上げやすくなります。ステップ1、化粧下地。いきなりファンデーションから始めるより、まず化粧下地から始めることをお勧めします。肌色を整えたり、メイクのノリや持ちを良くしたりできます。ステップ2、ファンデーション。化粧下地の次はファンデーションです。ファンデーションによって理想の肌に近づけます。ステップ3、アイメイク。目は顔全体の印象を決めるので最初の段階をお勧めします。目の印象が決まれば、後に続くチークやリップのバランスを整えやすくなります。また、アイメイクは集中力を要します。集中力が必要とされるメイクは、体力に余裕がある最初の段階の方が仕上げやすくなります。アイメイクは、ビューラーから始めると綺麗に仕上げやすくなります。ビューラーをアイメイクの最後に回すと、ビューラーのゴムのせいでアイラインやアイシャドウが崩れやすくなるからです。ステップ4、眉。目が決まれば、次に眉です。 先に目元の印象が決まっていれば、眉の状態も整えやすくなります。眉を整えるとき、マスカラが上から下に落ちてきます。最初にマスカラをしておけば、保護の役割を果たし、目にゴミが入りにくくなります。ステップ5、チーク。目と眉で、おおむね、顔の印象は、決まります。チークのイメージも湧きやすくなります。ステップ6、リップ。最後の仕上げに、リップです。リップは、アイメイクや、チークとは、違い、やり直しがしやすい部分です。唇は、輪郭も、はっきりしているので、アイメイクほど高い集中力も要しません。簡単でやり直しもできるリップは最後に回しておくとメイクが楽になります。メイクは化粧下地、ファンデーション、アイメイク、眉、チーク、リップの順で進める。メイクの初心者が心がける30の基本。その7。メイクは化粧品の品質よりメイクの技術の方がはるかに大切。化粧の上手い友人がいると、とっさに聞いてしまう言葉があります。どこの化粧品を使っているの？です。綺麗にメイクが仕上がっていると、化粧品の品質がいいからだろうと思います。自分も同じ化粧道具を使えば、きっと彼女のようにうまくメイクができるに違いないと思います。もちろん品質は大切です。肌に吸着しやすかったり、ノリが良かったり、など、高い品質が備わった化粧品があるのも確かです。しかし、化粧品ばかりに注意が向きすぎていませんか？ここなのです。化粧の上手い女性は、品質の高い化粧品を使っているからとは、限りません。化粧品の品質が良くても、メイクの技術が悪ければ、台無しです。上質の口紅でも、ベタベタした塗り方では、唇の輪郭が大きくなりすぎて、お化けのようになります。上質のチークでも、べっとり塗れば、アニメのキャラクターのような、顔つきになります。多くの女性は、化粧といえば、まず、化粧品の品質にこだわろうとします。しかし、化粧品の品質は、技術によって、カバーできます。化粧の上手い女性は、高い技術があります。化粧品の力もありますが、それ以上に技術力が高いのです。技術さえあれば品質が多少悪い化粧品でもそれなりのメイクに仕上げることができます。ノリが悪い化粧品でもノリを良くする技術があればいいのです。やぼったい色のリップでも技術によっては立体感を出す工夫があります。メイクは化粧品の品質よりメイクの技術の方がはるかに大切です。技術を身につけるために、時間と手間とお金をかけましょう。メイクの技術は、年をとっても劣りません。一生涯の財産です。メイクで本当に差がつくのは、技術なのです。化粧品の品質より、技術に力を入れる。メイクの初心者が心がける30の基本。その8、脇をキュッと締めるだけで手先は2倍器用になる。言い方を変えればメイクは芸術と言えます。絵画の感覚と似ています。特に目元はほんの少し手先がブレるだけで失敗します。生まれつき手先が不器用な人がいるのも事実です。不器用な人はやはりメイクがうまくいかないのでしょうか。いいえ、大丈夫です。手先が不器用な人でもメイクを上手にできる方法があります。不器用な人は、実は別のところに問題がありませんか？脇です。メイクをするとき、脇の状態を見てみましょう。脇に隙間ができているのではないでしょうか。1センチでも隙間があるといけません。わずかでも脇に隙間があると手先がブレやすくメイクがなかなかうまくいかないのです。メイクをしている姿勢が悪いから手先がブレてメイクもうまくいきません。 メイクをするときは脇をキュッと締めましょう。隙間を作らない。不器用な人でも手先がブレにくくなり、思い通りのメイクに仕上げやすくなります。同時にメイクをする姿も大変美しくなります。さて、勘の鋭い人はそろそろ気づきましたね。脇を締めるのは手先が不器用な人に限りません。すべての女性がメイクをするときに心がけたい姿勢です。器用な人が心がければもっとメイクが上手くなるに違いありません。メイクをするときはキュッと脇を締める。メイクの初心者が心がける30の基本。その9。ベースメイクの基本的な順番。一言でベースメイクとはいえ幅があります。ファンデーションだけではありません。日焼け止め、化粧下地、コンシーラー、コントロールカラー、すべてベースメイクの一部です。ここで疑問に思うのは使う順番です。適当な順番で仕上げるのではなく、化粧品の効果をより引き出すための順番があります。メイクをする女性には当たり前かもしれませんが、今一度おさらいしましょう。1、日焼け止め。日焼け止めの際は紫外線を防止する効果を最大限に発揮されるよう最初に塗りましょう。顔全体に満面なく塗るようにします。紫外線を防止する効果がある化粧品を使う場合は省略することもできます。ただし、夏場や長時間の外出の際は、きちんと日焼け止めを塗った方が、きちんとした効果が期待できます。季節や日差しの状況によって判断しましょう。2、化粧下地。化粧下地は省略可能ではありますが、できるだけ使うことをお勧めします。化粧下地を塗ることで色のムラがなくなり、ファンデーションのノリや持ちを一層高めることができるようになるからです。塗り終えたらすぐファンデーションを塗るのではなく、しばらく時間を置いて肌になじませましょう。3、コントロールカラー。くすみや赤ら顔など化粧下地だけではカバーしきれない顔色の事情があるときは、コントロールカラーで顔色を整えます。事情がなければ省略可能です。4、リキッドタイプのファンデーション。ベースメイクの主役です。骨格の高いところは厚く塗り、低いところは薄く塗るのがポイントです。5、コンシーラー。吹き出物、シミなど肌の欠点がある場合はコンシーラーで隠しましょう。コンシーラーは粉物の前に使うのがポイントです。馴染みやすく落ちにくくさせるためです。コンシーラーはリキッドファンデーションの後に使い、パウダータイプのファンデーションなら前に使います。6、パウダータイプのファンデーション。ベースメイクの主役です。肌のキメ、ツヤなど総合的に整えます。7、フェイスパウダー。肌のデコボコやかさつきが目立つ場合はフェイスパウダーでツヤを出しましょう。小さな粒子が光を反射してツヤのある肌に仕上げます。皮脂を吸着させる効果のあるフェイスパウダーを選べば化粧の持ちも良くなります。パウダーをはたいた後はフィニッシングブラシで余分な粉を落としましょう。これで基本的なベースメイクは終了です。ベースメイクの基本的な順番を押さえる。メイクの初心者が心がける30の基本。その10、顔色に悩んだ時は迷わずコントロールカラー。忙しい女性にとって肌のトラブルはつきものです。肌のトラブルは吹き出物やシミだけとは限りません。顔色が悪くなるトラブルを抱えることもあります。例えば、疲れが溜まった時、二日酔い、寝不足など、顔色が悪くなりますよね。 もともと赤ら顔の体質を持つ女性もいます。顔色の欠点を一般的なベージュのファンデーションでごまかそうとすると自然と厚化粧になります。そういう時に使うのがコントロールカラーです。カラーファンデーションと呼ばれることもあります。事情があって顔色が悪い時に使う特殊なファンデーションです。化粧下地とファンデーションの間に使うのが一般的です。様々なコントロールカラーがありますが、代表的なものは次の3つです。顔色が悪い時には赤のコントロールカラー。寝不足や二日酔いなど体調が優れない日の顔色は血色が悪くなっているもの。そういう時は赤のコントロールカラーです。暗い色が明るくなりトーンアップします。赤がきつすぎる場合はピンクのコントロールカラーでも代用できます。赤ら顔には緑のコントロールカラー。もともと赤ら顔の体質の人は緑のコントロールカラーです。赤と緑は補色関係にあり、混ざると黄色になります。赤ら顔が落ち着き、綺麗な肌色に整うのです。くすんだ顔には黄色のコントロールカラー。顔がくすんで透明感や光沢が失われているときは黄色のコントロールカラーです。明るい雰囲気が出て失われた透明感と光沢を取り戻せます。顔色のトラブルはコントロールカラーを使う。メイクの初心者が心がける30の基本。その11。ファンデーションは均一に塗らない。綺麗だけど何か変だ。時々街を歩いていると不自然な印象を受ける女性を目にします。別にとりわけ化粧が乱れているわけではないのです。ファンデーションが綺麗に塗られ美しい肌をしています。しかし、メイクで肌が綺麗に見えるにもかかわらず、どことなく不自然な印象を受けてしまう。そんな経験はありませんか？原因の一つは、ファンデーションの塗り方です。均一にファンデーションを塗っているのです。なぜ？ドキッとした人は、要注意です。もちろん、均一に塗っても、それなりに明るくて美しい顔を演出できますが、ベストな塗り方とは言えません。顔が平面になってしまうからです。本来、人間の顔は立体です。奥行きがあります。にもかかわらず、ファンデーションを均一に塗ってしまうと、顔の立体感が失われ、平たく見えてしまうのです。いかにも化粧をした人工の美という印象が強くなる。これこそ妙な違和感がある原因だったのです。ではどうすればいいのでしょうか。基本的なルールがあります。ファンデーションは骨格の高いところは厚く塗り、低いところは薄く塗る。例えば頬骨や鼻など骨格の高い部分には厚く塗ることでより高く見えてきます。一方、フェイスラインや目のくぼみなど骨格の低い部分には薄く塗ることでより低く見えてきます。均一に塗らない。骨格の高さに合わせてファンデーションの厚みに変化を持たせる。こうしてより美しい立体感のある美しい顔に仕上がるのです。ファンデーションは骨格の高いところは厚く塗り、低いところは薄く塗る。メイクの初心者が心がける30の基本。その12。顔に立体感を出す上手なファンデーションの仕上げ方。ファンデーションは均一に塗らないことが大切です。均一に塗ると立体である顔が平面になり、野暮な顔になります。顔も一回り大きく見えます。ファンデーションは顔の中心を明るくなるように塗るのがポイントです。では、ここで顔の中心が明るくなるような塗り方をご紹介します。1. 顔の3点にファンデーションをつける。 ファンデーションをつけ始める部分が大切です。いきなり頬にファンデーションをつけるのではありません。つけるポイントは次の3箇所です。額、鼻、顎先です。顔の中心軸にあたる3点にファンデーションをつけましょう。2、ファンデーションの外に向けて伸ばす。額、鼻、顎先の3点にファンデーションをつければ、指先を使い、外側に向けて伸ばします。自然なグラデーションに仕上がるよう、ゆっくり、丁寧に伸ばしていきましょう。顔の中心が明るくなり、生き生きした立体感が出るのです。若々しく見られると同時に、小顔に見せる効果もあります。額、鼻、顎先の3点にファンデーションをつけ、外側に向けて伸ばす。メイクの初心者が心がける30の基本。その13。パウダータイプのファンデーションをスポンジに取る適量は。パウダータイプのファンデーションではスポンジを使って塗ります。問題は適量です。多すぎればつけすぎてしまう。少なすぎれば塗り直しが増えてしまう。戸惑っているうちにファンデーションの塗り方も不自然になります。スポンジにつける適量がよくわからなくて困ってしまうのです。適量とはどのくらいでしょうか。大きく3つの段階を経て塗っていきましょう。スポンジを使う範囲が小から大になるよう使っていくと無駄がなく綺麗に仕上がります。ステップ1。スポンジの先を使って鼻や目から塗り始める。まず鼻と目から始めましょう。最初はスポンジの角だけを使います。スポンジの先にファンデーションをつけて細かなパーツを塗り始めていきます。スポンジを2つ折りにすると鼻の谷間や目の細かな部分に食い込ませることができ塗りやすくなります。ステップ2。スポンジ4分の1を使って額に塗る。次に額です。ファンデーションをつける範囲をスポンジの4分の1まで広げて額に伸ばしていきましょう。髪の生え際につかないよう注意しながら塗っていきます。ステップ3。頬の目安は片方でスポンジ2分の1。最後に頬とフェイスライン全般です。ファンデーションをつける範囲をスポンジの2分の1まで広げて正面の頬から脇に向けて滑らせていきます。顎も含めたフェイスラインにもスポンジを滑らせていきましょう。塗り方が均一にならないよう正面から奥に向けて厚みに変化を持たせると自然な立体感が出てきます。この順によってスポンジを上手に扱うことができますし、ファンデーションの厚みもうまく調整しやすくなるのです。パウダータイプの適量と順番を覚える。メイクの初心者が心がける30の基本。その14。リキッドタイプのファンデーションを手に取る適量は。リキッドタイプのファンデーションは手を使って顔に塗ります。問題は適量です。このくらいかな、と、適当な感覚で、手に取っている人が多いのではないでしょうか。しかし、適当、という目安は、具体的ではありません。うっかり、チューブから出しすぎてしまうこともあれば、気分によって、量が変化することもあるでしょう。そこで、良い目安があります。指です。指の関節部分には、シワが寄っていますよね。このシワが物差しの目盛りの代わりになり、役立ちます。顔の大きさと手のひらの大きさは比例しやすいため、目安になりやすいのです。では、肝心の適量です。適量の目安は、ズバリ、中指の先から第二関節までです。この量を基準にして、顔にファンデーションを塗っていきましょう。ただし、これは、もちろん、あくまで平均的な目安です。 顔の状況に応じて少し多くしたり少なくしたりすればいいでしょう。指先のシワを目安にすればいつでも安定した量になるのです。リキッドタイプのファンデーションは中指の先から第二関節までの量を目安にする。メイクの初心者が心がける30の基本、その15、リキッドファンデーションの上手な塗り方。リキッドタイプをつける際、指先を使うのがポイントです。手のひらでファンデーションが温まることで伸びと密着具合が良くなります。また指の関節ごとにあるシワが物差しの目盛りの役目を果たし、直感的に量の確認がしやすくなります。1、両方。リキッドタイプのファンデーションの場合、顔の広い部分から塗り始めます。一番たくさんつけるべき頬は中指の先から第三関節までファンデーションを取ります。内側から外側に向けて伸ばしていきましょう。2、額。頬が終われば次に額です。ファンデーションを手に取る量は中指の先から第二関節までです。髪の生え際に注意しながら塗っていきましょう。3、目元、鼻、口元の細かい部分。最後に細かい部分を仕上げていきます。ファンデーションと手に取る量は中指の先から第一関節までです。目元、鼻、口元の細かさに応じて人差し指や小指などを使い分け、上手に仕上げていきましょう。特に細かくデリケートな部分は力が入りにくい薬指を使うと優しく仕上げやすくなります。指の関節を目安にご紹介しましたが、あくまで参考にしましょう。ファンデーションのタイプや顔の様子に応じて変わってくるため、適度な量を確認しながら塗っていきましょう。リキッドタイプのファンデーションの上手な塗り方をマスターする。メイクの初心者が心がける30の基本、その16、ファンデーションは生え際に注意して。職場にいる同僚の女性と話をしているとき、ふと気づいたことがあります。おや、髪の生え際に何かついている。最初はゴミかと思いました。近くでよく見てみると、ようやく正体がわかりました。ファンデーションだったのです。おそらくファンデーションを髪の生え際ギリギリまで整えたい気持ちがあったのでしょう。ファンデーションを伸ばすのはいいのですが、伸ばした勢いで生え際に残っていました。生え際についたファンデーションの代償が問題ではありません。髪の毛にたった一つでもゴミがついていれば目立つのと同じです。髪の生え際もわずかにファンデーションが残っていると目立ちます。ファンデーションをきれいに伸ばすことに意識が向いてしまい、生え際がおろそかになっていませんか。髪の生え際だけでなく、眉の生え際にも注意しましょう。ブラシやパフを使って生え際を上手に伸ばす自信がなければ、思い切って指を使う方法もありです。指で伸ばす方が都合がいいこともあります。薬指を使い、丁寧にぼかしていきましょう。ファンデーションが生え際に残らないように注意する。メイクの初心者が心がける30の基本、その17。肌の欠点はファンデーションで隠そうとせず、コンシーラーを使う。ニキビ、ニキビ跡、シミ、目の下のクマ、怪我の跡。肌の欠点を隠すとき、メイクでどのような工夫をしていますか。顔の欠点を隠そうとするとき、ファンデーションで隠そうとする人がいます。顔の上に塗りますから、確かに顔の黒ずみは和らぎます。しかし、肌の欠点をファンデーションで隠そうとするのは美しくありません。ファンデーションが厚塗りになり、厚化粧になってしまうからです。欠点はうまく隠せても、メイクの仕上がりが不自然になります。 理想の解決策とは言えないのです。では、どうすればいいのでしょうか。コンシーラーを使いましょう。コンシーラーとは、顔の欠点を隠すために用いられる化粧品のことです。肌トラブルを抱えている人には、欠かすことのできないアイテムです。ものによっては、なんと、ほくろまで隠せます。肌の欠点には、それ専用の化粧品を使うことです。肌の欠点をうまく隠せると同時に、メイクを無駄に厚くする必要もなくなるため、結果として自然な仕上がりになるのです。肌の欠点は、ファンデーションで隠そうとせず、コンシーラーを使う。メイクの初心者が心がける30の基本。その18。コンシーラーは品質より色を重視する。肌の欠点を隠すコンシーラー。あなたがコンシーラーを選ぶ基準は何ですか？やはり品質や評判などを頼りに選んでいるのではないでしょうか。化粧品は時代とともに進化しています。今のコンシーラーは大変優秀です。汗をかいても落ちにくく肌に馴染みやすい。最新の高品質のコンシーラーなら、綺麗に欠点を隠してくれることでしょう。確かに、化粧品の多くは品質や評判を参考にして選ぶのが正解です。ただし、コンシーラーだけは特別です。選ぶ基準が異なります。ズバリ、コンシーラーで一番大切なのは色です。自分の肌と全く同じ色のコンシーラーを選びましょう。どれだけ落ちにくくて肌に馴染みやすくても、地肌と違う色ではかえって目立ってしまいます。いかに自分の肌と同じ色のコンシーラーを選ぶかが一番大切です。自分の肌と全く同じ色のものを選ぶことでより綺麗に隠せます。色を基準にして選び、次に品質や評判を頼りにするのです。多少品質が劣っていたとしても、色さえ同じなら、綺麗に隠すことができるのです。コンシーラーの選び方は、品質より色を重視する。メイクの初心者が心がける30の基本。その19。アイメイクを仕上げる理想的な順番。アイメイクは順番によって差が大きく現れるところです。特に順番は決まっていないからこそ人によって順番もまちまちです。アイメイクを仕上げる順番を意識していますか？適当な順でもある程度うまく仕上げられますが、ビューラーだけは気にするべきです。アイメイクの仕上げとして最後にビューラーでまつげをカールする人がいます。ビューラーは最後に使うもののように考えてしまいがちです。ビューラーは最後にした方がまつげのカールが決まりやすいと考えていませんか？しかし最後にビューラーを使ってしまうのは一番よくありません。せっかくの仕上げたアイラインやマスカラがビューラーのせいで崩れます。ビューラーは最後に使うより最初に使いましょう。理想的な順番は、ビューラー、アイライン、マスカラ、アイシャドウ、です。この順番を意識すれば、自然と美しいアイメイクに仕上げることができるようになります。アイメイクは、ビューラー、アイライン、マスカラ、アイシャドウ、の順で仕上げる。メイクの初心者が心がける30の基本。その20。ビューラーを使うとき、正面の鏡は使わない。いたた。まつげの付け根を挟むつもりが、まぶたまで挟んでしまい、痛い思いをした女性も多いことでしょう。メイクの中でも、失敗すると痛みを感じるところの一つです。そのためか、ビューラーが苦手という声をよく耳にします。失敗すると痛いと思えば、手元が震える。手が震えると余計に失敗しやすくなる悪循環です。不器用だからまつげの付け根ギリギリをビューラーで挟みにくい。製品を開けるのはビューラーより鏡の使い方です。ビューラーを使うとき鏡を真正面に置いていないでしょうか。これはよくありません。 真正面の鏡ではまつげの生え際が見えにくいため失敗しやすいのです。ビューラーの際はテーブルに置けるタイプの鏡を使いましょう。化粧台の上に鏡を斜め45度に傾けておくのが正解です。下に置いた鏡を覗き込むとちょうどまつげの生え際が見えるようになります。不器用な人でもビューラーが使いやすくなるのです。外出先など正面の鏡しか使えない状況では顎を上げて使うのがコツです。自分の顔を上に傾けることでまつげの生え際が見えやすくなります。このテクニックはビューラーを使う時だけでなくマスカラを使う時にも有効です。まつげの毛先まで確認できるようになるので仕上げやすくなるのです。ビューラーを使う時には小型の鏡を45度に傾けて下に置く。メイクの初心者が心がける30の基本。その21。まつげのカールがしっかり決まるビューラーの上手な使い方。まつげのカールがうまく決まらない。その理由の多くはビューラーの当て方です。ビューラーは使い方が悪いとすぐカールが緩んでしまいます。上手な使い方を身につけて美しいカールに仕上げましょう。ステップ1。手鏡を机に置く。ビューラーを当てるとき正面の鏡を使いません。テーブルに置けるタイプの鏡を使いましょう。鏡を化粧台の上に置いて上から覗き込むように使うと付け根の部分が見えやすくなります。ステップ2。まつげの付け根からビューラーをしっかり当てる。まつげのカールが決まらない原因のほとんどはビューラーの挟み方です。挟み方が甘いのです。付け根ほど毛が太くて硬いためしっかり付け根からビューラーを挟まなければいけません。ビューラーがまつげの付け根にぴったりつくように挟みましょう。ちなみにビューラーは上まつげだけ使います。下まつげには使いません。ステップ3。ビューラーを動かすのではなく、顎を引く。カールをするときは、ビューラーは動かしません。ビューラーを動かすのではなく、顎を引きましょう。顎を引けば、不思議と、ビューラーをきれいにくねらせることができるようになります。力や角度の調整もしやすくなるのです。ステップ4。ビューラーで挟んだ状態を5秒間キープする。挟んだ状態になればしばらくその姿勢を維持です。このキープの時間がポイントです。しばらくキープすることでカールがしっかり固定されます。目安は5秒間です。もし5秒間キープしてもカールの具合が緩いならもう一度挟んで5秒間キープしましょう。納得のいくカールが整うまで繰り返します。ステップ5。付け根、中間、毛先の順でカールさせる。付け根が決まれば次はまつげの中間です。中間が終われば毛先です。きちんとビューラーでカールを決めようと思うと時間がかかります。ステップ6。中間より先はホットビューラーを使う。まつげの中間より先端はビューラーではカールが決まりにくいためホットビューラーを使いましょう。ホットビューラーをまつげの毛先に沿って半回転するように使えばカールをうまく固定させることができます。ビューラーの正しい使い方をマスターする。メイクの初心者が心がける30の基本。その22。初心者はペンシルタイプのアイライナー。リキッドタイプは鋭い目元を演出するときに効果的です。ただし、仮位置からでもはっきりしたラインが引きやすい分、わずかな失敗も大げさに見えやすくなります。しかも液体状のため失敗の修正が難しい欠点もあります。 アイラインの初心者には少し難しく感じるでしょう。アイラインの初心者の場合、アイライナーはリキッドタイプよりペンシルタイプがおすすめです。ペンシルタイプなら薄く少しずつアイラインを引けます。うっかり失敗をしてもチップでぼかせばうまく肌になじませることができます。はじめのうちはペンシルタイプで練習をして慣れてくればリキッドタイプに挑戦しましょう。アイライナーの初心者はペンシルタイプから始める。メイクの初心者が心がける30の基本。その23。センスのあるマスカラの上手な塗り方。まず、前提として、ビューラーを使って、しっかり、まつげをカールさせておきましょう。また、マスカラを使い始める前に、先にアイラインを仕上げておくことをお勧めします。マスカラをつけた後、アイラインを引くのは、困難です。ステップ1。上まつげから塗り始める。マスカラは上まつげから塗り始めましょう。まつげの付け根から毛先に向けてつけていきます。マスカラを左右に動かしながら塗っていけば、マスカラの線にをまつげに絡めやすくなります。単に真上に向けてあげるのではなく、花びらのようにまつげが放射状になるように仕上げるようにしましょう。ステップ2。下まつげは2段階でマスカラを塗る。下まつげは2段階に分けるのが上手に仕上げるポイントです。1段階目はマスカラを縦に使います。縦にしたマスカラを目尻から目頭に向けて滑らせ、毛先だけつけていきます。まつげの毛の生え方に逆らって塗ることができるため、寝ている毛を立たせながらしっかりまみれます。毛先だけマスカラをつけておけば、下まつげがマスカラの重みで垂れて、付け根が見えるようになります。ステップ3。下まつげの2段階目はマスカラを横に使う。下まつげの2段階目はマスカラを横に使います。マスカラを横にした状態で、付け根から下に伸ばします。しっかりマスカラを塗ることができるようになるのです。マスカラの上手な塗り方を身につける。メイクの初心者が心がける30の基本。その24。まぶたについたマスカラは指でこすらない。マスカラをつけている最中、うっかりまぶたについてしまうことがあります。指先を使って指で取ろうとしますが、よくありません。指で取ろうとするとき、マスカラがにじみの原因になりやすく、せっかくのアイメイクが崩れやすくなるからです。うっかり、爪でまぶたを傷つけてしまうこともありえます。目に入ると、痛みで涙が出て、目元のメイクが一気に台無しです。こういうときこそ、綿棒です。綿棒の先で引っ掛けるように使えば、ついたマスカラの跡を残さずに取り除けます。綿棒の先を指先で潰したり、水で濡らしたりすれば、よりきれいに取り除けるようになります。まぶたについたマスカラは、綿棒で取り除く。メイクの初心者が心がける30の基本。その25。ブラウンのアイシャドウは失敗しても目立ちにくい。目元は最も印象的な部分のため、アイシャドウにも気を使います。アイシャドウは目尻からのシャドウの濃さの調整など、なかなか濃淡の微調整が難しいのです。上級者ならダーク、ミディアム、ライトの3色を使い、立体的なグラデーションに仕上げることもできます。慣れている人には朝飯前でしょう。しかし、メイクの初心者には集中力や技術を要するパーツであり、なかなか難しく感じる部分です。特にブルーのアイシャドウは肌の色とは全く異なるため、失敗すると目立ちやすくなります。だからとはいえ、練習しなければうまくもなりません。そこでおすすめするのはブラウン系のアイシャドウです。 ブラウンは肌色をほんの少し濃くしたイメージです。肌ととても相性が良く、失敗をしても目立ちにくいのです。もし失敗すれば、ティッシュやパフなどで拭き取れば、また肌色に戻ります。失敗も目立ちにくく、やり直しも効きやすい色です。アイシャドウの腕を磨きたいメイク初心者にとって、まさにうってつけの色なのです。アイシャドウになれないうちは、ブラウン系で練習する。メイクの初心者が心がける30の基本。その26。メイク初心者は、眉の形を一度で整える必要はない。眉毛を剃りすぎてしまい、怖い顔になった人を見かけたことはありませんか？多くの場合、自分でそうするつもりはなくても、いつの間にかそうなってしまうものです。厚化粧と同じです。手を加えているうちに厚塗りになり、バランスを崩してしまうのです。眉の形に関しては、私も苦い思い出があります。高校生の頃、眉の形を揃えようとしているうちに、いつの間にか切りすぎてしまった経験です。形が変だな。しまった。反りすぎた。ここを反ってバランスを整えよう。また変になったぞ。もう一度バランスを整えよう。バランスを取るつもりで切ったり抜いたりしているうちに、とんでもない眉になってしまったことがあります。次の日、本当に学校を休みたくなりました。慣れている人ならいいのですが、初心者は眉の形を整えるのに慣れていません。鏡とずっとにらめっこをしていると目が慣れてきます。眉の形がいいのか悪いのか判断しづらくなるのです。しかも眉は一度切ってしまうと伸びるまで元に戻りません。失敗しやすく、生えてくるまで時間もかかる。慣れていない人ほど眉の形を一度に整えようとしてはいけません。初心者は3日かけて眉の形を整えましょう。一度に眉の形を整えようとせず、時間をかけることが大切です。おかしいなと思っても、少しだけカットして時間を置いて様子を見る。時間を置くことで眉の形の具合を冷静な目で確かめることができるようになります。メイク初心者は眉の形を3日かけるつもりで整える。メイクの初心者が心がける30の基本。その27。綺麗に仕上がりやすい眉の上手な描き方。眉を描くとき、どういう順番で描いていますか？眉を描くとき、顔の中心から外側に向けて描くことが多いのではないでしょうか。しかし、これは失敗しやすい描き方です。実際にやってみるとわかります。右手で右側の眉頭から描き始めようとすると、手が眉と重なり、眉全体が確認しづらくなるのです。では、眉の理想的な描き方はどうすればいいのでしょうか。ステップ1。眉山から眉尻にかけて描く。最初は眉山から眉尻にかけて描きましょう。手と眉が被らないことで鏡で確認しやすくなります。先に眉山から眉尻を描いておくと、眉全体のイメージが湧き、眉頭も描きやすくなります。ステップ2。眉山から眉頭にかけて描く。眉尻の部分を最初に整えておけば、あとは難しくありません。と言いたいところですが、ここでもポイントがあります。眉頭と眉山の間を少しずつ描きます。注意したいのは、眉頭から眉山にかけて描くのではありません。眉山から眉頭にかけて描きます。いきなり眉頭から描き始めると、いきなり印象を決めてしまうことになり、失敗のリスクが高くなります。眉山から眉頭にかけて描くと、眉のイメージの変化を確認しながら描くことができるため、失敗しにくくなるのです。ステップ3。眉頭を丁寧に仕上げる。 眉頭は最終的な眉のイメージを確認しながら時間をかけて描きましょう。ぼかしながら仕上げると自然に見えます。眉頭を描き終えれば終了です。眉は眉山から眉尻にかけて描いた後、眉山から眉頭にかけて仕上げる。メイクの初心者が心がける30の基本。その28。眉マスカラの発色と持ちが良くなる上手な塗り方。眉マスカラは塗り方によって発色と持ち具合が変わります。眉の生え方に沿って眉マスカラをつけても一応仕上げることはできます。ただし、この場合、眉マスカラが落ちやすくなるため、もう少し工夫をしたいところです。綺麗な発色と持ちを良くするための理想的な手順を押さえておきましょう。ステップ1。眉尻から眉頭に向けてマスカラを塗る。まず、ティッシュの上で軽くマスカラを落としてから塗り始めます。最初は眉尻から眉頭に向けてマスカラを塗りましょう。眉の生え方に逆らうことがポイントです。生え方に逆らうことでマスカラを眉の裏側にしっかりつけることができるからです。眉マスカラが眉とうまく絡むので持ちが良くなります。ステップ2。眉頭は上から下に向けて塗る。眉の生え方に逆らって眉尻から眉頭に塗り終えれば次は眉頭です。毛の生え方に逆らって塗る工夫はここでも同じです。眉頭は下から上に向けて毛が生えていますから、マスカラは逆に上から下に向けて塗りましょう。ステップ3。眉頭から眉尻に向けてマスカラを塗る。マラソンで往復するかのように眉頭から眉尻に向かって塗ります。すでにステップ1で眉の裏側にマスカラがついているので、ここでは表側にマスカラを塗ることになります。マスカラを塗りつつ、眉の毛並みも整えましょう。こうして眉マスカラを眉の裏表に塗ることになるため、発色と持ち具合が大変良くなります。ステップ4。仕上げは綿棒で整える。最後の仕上げは綿棒です。眉の輪郭に余分なマスカラがついていれば、綿棒の先を使って取り除きましょう。眉マスカラの発色と持ちを良くする塗り方を身につける。メイクの初心者が心がける30の基本。その29。口を閉じたまま口紅を塗らない。口紅を塗る時の口元はどうなっていますか？口を閉じたままリップを塗ると、唇の輪郭に沿って口紅が塗りにくくなります。口角も垂れ下がりやすくなり、うまくメイクをしにくい。唇の輪郭から口紅がはみ出しやすく、いつの間にか口が大きく見えるような塗り方になってしまいやすいのです。だからとはいえ、あまりあんぐり口を開けるのも締まりのない表情になります。口紅はわずかに口が開いた状態でリップを塗るのが理想です。アルファベットの E と発音しましょう。唇をわずかに開き左右に広げます。気持ちのいい笑顔になり、口角もキュッと上がりますね。唇も伸びて奥行きもきちんと確認できるようになるので、輪郭に沿って塗りやすくなるのです。顔といい、口元といい、理想的な状態なのです。アルファベットの E と発音するときの口元で口紅を塗る。メイクの初心者が心がける30の基本。その30。品格に差をつける口紅の綺麗な塗り方。口紅は難しいテクニックがなくてもまみれます。だからこそ、きちんと塗れば差がつきやすい部分です。唇の仕上がり方によって、口元の品格に大きな差が現れるものです。 口紅で適当にさっと塗るのもいいでしょう。しかし品格に差をつけたければ、やはりリップブラシを使ったきちんとした塗り方を抑えておくことが大切です。ここでは口紅を使った簡易的な塗り方ではなく、リップブラシを使った塗り方をご紹介します。ステップ1、上品さを意識しながら上唇中央の輪郭から塗る。最初は上唇中央です。上唇中央は山の形になっていますね。この山は上品さを表現するパーツです。この山の部分をリップブラシを使ってきれいに描いていきましょう。最初に唇全体の印象を決める部分を描き終えたことで、唇全体のイメージがしやすくなります。ステップ2、左右の口角から上唇中央に向けて塗る。引き続きリップブラシを使い、口角から上唇の中央に向けて描いていきます。滑らかな曲線になるよう丁寧に塗っていきましょう。ステップ3、ボリューム感を意識しながら下唇の中央を塗る。上唇の山が上品さを表現するパーツとすれば、下唇の中央はボリューム感を表現するパーツです。表現したいボリューム感に合わせて下唇の中央の厚みを意識しながら塗っていきましょう。ステップ4、左右の口角から下唇中央に向けて塗る。口角から下唇の中央に向けて輪郭を描きます。ステップ5、必要に応じてグロスで仕上げる。口紅を塗り終え、さらに立体感を出したければグロスを塗りましょう。必要なければこのステップは省略可能です。リップブラシを使った口紅の上手な塗り方を身につける。メイクの初心者が心がける30の基本。まとめ。その1、美しく見せる法則や手順を勉強する。その2、メイク前のスキンケアをマスターする。その3、スキンケアが肌に馴染んだことを確認してからメイクを始める。その4、メイク前とメイク中、汚れた手はきれいに洗う。その5、自然の光も混ぜた明るい部屋でメイクをする。その6、メイクは化粧下地、ファンデーション、アイメイク、眉、チーク、リップの順で進める。その7、化粧品の品質より技術に力を入れる。その8、メイクをするときはキュッと脇を締める。その9、ベースメイクの基本的な順番を抑える。その10、顔色のトラブルはコントロールカラーを使う。その11、ファンデーションは骨格の高いところは厚く塗り、低いところは薄く塗る。その12、額、鼻、顎先の3点にファンデーションをつけ、外側に向けて伸ばす。その13、パウダータイプの適量と順番を覚える。その14、リキッドタイプのファンデーションは中指の先から第二関節までの量を目安にする。その15、リキッドタイプのファンデーションの上手な塗り方をマスターする。その16、ファンデーションが生え際に残らないように注意する。その17、肌の欠点はファンデーションで隠そうとせずコンシーラーを使う。その18、コンシーラーの選び方は品質より色を重視する。その19、アイメイクはビューラー、アイライン、マスカラ、アイシャドウの順で仕上げる。その20、ビューラーを使うときには小型の鏡を45度に傾けて下に置く。その21、 リューラーの正しい使い方をマスターする。その22、アイライナーの初心者はペンシルタイプから始める。その23、マスカラの上手な塗り方を身につける。その24、まぶたについたマスカラは綿棒で取り除く。その25、アイシャドウになれないうちはブラウン系で練習する。その26、メイク初心者は眉の形を3日かけるつもりで整える。その27、眉は眉山から眉尻にかけて描いた後、眉山から眉頭にかけて仕上げる。その28、眉マスカラの発色と持ちを良くする塗り方を身につける。その29、アルファベットの E と発音するときの口元で口紅を塗る。その30、リップブラシを使った口紅の上手な塗り方を身につける。